감사합니다.
하이, 皆さん、ありがとうございます。
영적인은혜를받으려면육신은조금고생을합니다
霊的な恵みを受けるためには肉的には非常に大変疲れるかもしれません。
내일은육신이조금쉬어야되겠다해서내일핵심은없습니다
そして明日、肉的な疲労をですね少し取るために確信メッセージはありません。明日の確信は休みです。なので今日終わった後非常にゆっくりと休んでいただきたいと思います。
우리전도대회가있습니다
8月30日に伝道大会っていうものがあります。
그래서이전도대회가우리렘넌트들이주역이됐으면좋겠다
それでこの伝道大会がレムナントの皆様が主役になったらなっていうふうに思いまして今祈っています。
서울예원교회와88올림픽체육관에서합니다
서울의예원교회で行い そしてその向かい側にあります88体育館があります。これは88オリンピック体育館っていう名前なんですけれどもそちらで行いますのでレムナントの皆様が主役となりますように。それでは今日ラストの講義となりました。
レムナントの持続이뭘까요
そしてレムナントの持続っていうことなんですがそれはどういうことなんでしょうか。
하나님의최고축복이뭐냐
そして神様の最高の祝福は何か。
하나님의최고선물이그리스도라면하나님의최고응답은하나님의나라입니다
神様から与えられた最高の賜物がキリストであるならば神様のから私たちの最高の答えは神の国でありました。そこで最後に神様からの最高の祝福は何か。
다른힘이여러분에게필요합니다
それは私たちに、異なる力
가지고가야되는거죠
この別の力が私たちに必要であるっていうことです。
사역을마치실때이런말씀하셨어요
イエス様は交渉外の働きを終えるときこのようなお話をされました。
내가너희에게다른보혜사를보내겠다
私はあなた方に、この助け主を与えると言われました。そして永遠に共にいるというふうに言われました。
예수님이부활하셔가지고요한복음20장22절에숨을내쉬며성령을받으라
イエス様がまた蘇られまして、そしてこのような御言葉を与えられました。ヨハネ20章22節に聖霊を受けなさいというふうに言われました。息を吹きかけて聖霊を受けなさい。
핵심메시지가이겁니다
そして使徒の働き一章八節オリーブの山でこの核心メッセージが与えられています。それが使徒の働き一章八節です。
聖霊が너에게마시면너희가큰능을받는다
ただ聖霊があなた方の上に臨まれるとあなた方は力を受けると言われました。私たちにこの力が必要であるっていうことです。そして私たちがこの力を得ることができるなら全てが、それでおしまいになるっていうことになると思います。方法はただです。ただ皆さんが一つのことだけを捨てていただきたいと思います。例えば世の中っていうのはこれから出ていけばいろいろと悩まされることが多いと思います。
今日この時여러분의모든상처투성이를다버리고가야돼
なので私たちがただキリストになるためには自分の中にある傷を全て捨てることです。
몸안에상처가생기면그냥가만두고안고치면암이됩니다
体内の中にある傷それをそのまま放っておきますと癌になっていきます。
마음의상처를계속받으면정신병돼요
心の傷っていうのをそのまま放っておきますと精神病が発生してしまいます。そして霊的な傷っていうのをそのまま置いてしまいますと滅亡を受けてしまいます。なので私たちがただの力を得るためには傷を全て捨てるっていうことになります。
ヨセフ입니다
ではヨセフを参考にしてください。母親が早く亡くなってしまいました。家庭の中に問題が発生しました。それが傷になると思います。もちろんのこと。しかし若干考えてみてください。 実はその環境は傷ではなく独り立ちをしていくっていうことです。
創世記41章38節여호와의신에충만했다。
ヨセフは創世記41章38節に主の霊に満たされていたものであったのです。
세상으로가는겁니다。
皆様がこの力を持って見つけて世に出て行ってください。そうするとヨセフのように奴隷の身で売られるのではなく、実はエジプトに入る時刻表なのです。そして監獄に入る時刻表ではなく、総理になるための準備の時刻表に入るわけです。そして総理だけではなく世界福音家のためにそこに行ったってことになります。次はモーセを挙げてみたいと思います。モーセは自分は実の息子ではなく、なんと養子入りをさせられていたんだなということが分かりました。でもモーセは最初はそれが傷になっていたんです。しかしモーセは世界福音家のため世界文化を学ぶチャンスであったわけです。私たちに来る問題、傷になるなら滅びます。しかしモーセの環境はエジプト文化を学ぶための、世界文化を学ぶための機会でした。そしてその後ホレブの山で神様の力を体験します。私たちもこのような力を逃しているのではないかということであります。皆様を見つけてください。ただただっていうのは何か、その力を持っていくなら全ては解決されていきます。次はサムエルを挙げてみたいと思います。皆さんも現実だけを考えてみてください。例えばサムエルは親もいません。子供が生まれた後すぐに、親元を離れてしまうわけです。サムエルはでもそれが傷になるかもしれないが、傷にならなかった。なぜならサムエルは教会を生かす道の中にいたわけです。皆さんは教会を生かす主役です。絶対に皆さんの教会で傷を受けないでください。これからはそれを中心に置いて家に戻ってください。私は文化を征服する主役であるっていうことを、そのための力はすでに神を霊的に与えてくださったっていうことを、自分なりのただになれる方法さえ見つけるならば、聖霊に満たされ勝利できる。
第1サムエル
7章10節によりますと、サムエルが生きている間イスラエルには戦争が起きませんでした。次の人物です。ダビデです。ダビデは、非常に末っ子であったんですが、寂しい思いをしていました。そして羊飼いをしていたんです。一人で羊飼いをしていたわけではなく、霊的には大きな意味があります。傍から見るには寂しいものだ、傷になるかもしれないというふうに思うかもしれませんが、そうではなく、ダビデはなんと指導者になるための勉強をさせられていたんです。
一
人で羊飼いをしながら祈りを学びました。そして指導者になるための道を踏んでいたのです。皆様も社会を生かし、国を生かす主役になるんです。第1サムエル16章13節に、この日以来主の霊がダビデの上に激しく下ったと言われています。私たちにもこの聖霊の力が必要です。なので少しばかりやってみてください。皆さんが置かれている環境で傷だけを受けなければいいと思います。これから皆様の自宅に戻られますと、家で起きることで傷を受けないでください。逆を取ってその問題をいい方向に使ってください。私は親のせいでこうだということを言わずに、その親に出会えて神の祝福を受けるための道だ。またはバックグラウンドのいい人がいるなら、家庭環境が私を成功に導くのではなく、世界征服のためにそのようにさせられたっていうふうに思ってください。私がただの力、聖霊の力が必要なのは、 ここには限界がないからです。この聖霊を体験すれば限界がありません。私たちには限界がある。私たちには能力がないから、この力が必要です。しかしこの力でまた勉強する学生は限界がありません。力があるからです。最後の時間ですけれども、皆さんの人生というのはこれから新たにまた出発していかなければなりません。よく私はインタビューされます。どのように世界福音化されていますかっていうふうに。私は一つだけ伝えることができます。今朝もその一つを行いました。車に乗ってこの会場に来るまでまた一つのことをやりました。ただをやったんです。ただ。つまり、世の中の力ではなく別の力が必要です。これをレムナントは自分なりの方法を見つけていかなければなりません。5番目です。エリシャです。エリシャは一番危機な時代にエリアに出会いました。危機の時エリアに出会いましたけれども、それは危機ではありませんでした。その危機は2つの国を生かすほどの祝福だったのです。それはイスラエルも生かし、アラムも生かされる時刻表でした。戦争もしないで戦わずに勝つただを体験したからです。第2列王記2章9から11節です。皆さんもこれを悟っていただければ幸いです。ヒルガル、問題ではありません。エリコ、それも何でもないところです。そうです。ベテル、重要なところではありません。私に霊の2つの分け前を与えてください。神様はレムナントには別の力を与えてくださるはずです。錯覚してはならないということです。それでいいんです。明確に皆様に約束されました。あなたは今家庭の中で傷を受ける場合じゃない。あなたが独り立ちをするチャンスだ。今は傷ではない。それは世界文化を生かすための勉強の時間。それは傷ではなく教会を生かす主役のためである。今は苦労しているわけじゃない。その苦労は勝手でもして指導者になるための勉強だ。そして危機ではない。
二
つの国まで生かしてしまうチャンスが来た。そうするとこの聖霊の御働きが起きます。皆さんも逃さないでください。6人目です。イザヤです。イザヤ、イザヤは殺されました。でもそれは殺されたわけではありません。殉教です。殉教、そうです。一番偉大なメッセージを残した殉教でした。イザヤ6章13、切り株です。レブナント、そしてイザヤ7章14節に一番正確な福音を残しました。
パウルがティモテです。
次はパウロとテモテです。パウロは迫害と大きな苦難の中、監獄の中に入りました。それがとても大きな傷になったかもしれません。なぜならこんなにも福音を伝えているのに、なぜこんなにも大きな問題にぶつかるんだっていうふうに、そのように言えるのも当然なことを言えると思います。またそう言ってる人も多いと思います。私は信仰生活ここまでやってるのに、なぜいつも問題があるんだ、なぜ私は刑務所まで入れられるんだ。しかしパウロはその環境を特別な恵みと言いました。これは私が特別に与えられた神様からのチャンスだ。だからパウロは使徒の働き19章21節にローマも見なければならないと言いました。だからそのローマのためには刑務所に入るのも当然だ。ローマも見なければならない。恐れるなパウロよ、あなたはカイザルの前に立つのである。 この力を持って進んでください。そして今日からこれを見つけてください。ではもう一度お話しいたします。
傷
さえ本当に捨てればこれが見えてくるんです。まだまだ捨てていない傷はないでしょうか。傷を捨ててください。
親
のせいだっていう人、その思いは普通の傷では収まらないんです。膨らんでいきます。傷がどんどんどんどん。私の背景が良くない、何も持っていないっていう人、絶対聖霊の御霊は皆さんに十分に満たされないでしょう。教会のせいだ、これは。またあの人はどうしてっていう人のせいにする人。例えば大統領がどうのこうの、総理がどうのこうの、王様がどうのこうの、なぜっていうふうに言う人がいます。私はなぜこんなに苦しみを受けるんだっていう人はいませんか。私はどうして刑務所に入らなきゃいけないんだ。現実はその理由が妥当に本当にそうかもしれませんけれども、違うんです。二面性を取らなければなりません。そうすると七人のレムナントのようにただの力が与えられます。それではこの聖霊に満たされた人は本論に入って三つのことを受けるようになります。本論一番です。
身分、
皆さんの身分の祝福について受けるかもしれません。十分に受けられます。
サタン氏でよ。
なぜその身分が祝福かと言いますと、今の時代、サタンの時代だからです。このサタンの時代に皆さんの身分がなければ負けてしまいます。受け入れる者、その名を信じる者には神の子供となる特権が与えられました。ヨハネ1章12節の神の子供の祝福を受けています。だからこのサタンの時代を十分に勝つことができます。そしてこの祝福は皆さんにすでに来ています。絶対にレムナントは負けません。負けない身分、レムナントです。残るもの、残りのもの、これから残れるものです。これが皆さんが受けた祝福です。皆さんをキリストの大使として使わされたのです。この祝福が回復されます。これを信じていけば身分の祝福が来ます。神様の子供の祝福、キリストの大使、レムナントっていう祝福が来ます。傷を捨てる作業をしてください。そうすればこの身分の祝福を味わうことができる。レムナントの皆さんには傷などありません。傷ついてはいけません。実は聖書の中もっと多くの人いるかもしれませんが、7人は選びました。ここに完璧な答えが代表的にあるからです。それでは次は確信5つです。5つの確信を常に持ってください。私は神様の子供である。
第1章
12-13節、祈りの答えの確信。ヨハネ14章14節、苦しみが来ても必ず勝利する、勝利の確信。第1コリント10章13節、
10章45節、
そうです。
世の終
わりまでいつもあなた方と共にいる、導きの確信。
これちょっと했는데이축복이나에게있음을알게돼요。
傷を捨てたら、なんとこの身分の祝福が私にあるっていうことが見えるっていうことです。じゃあ次に行きます。
나의 정체성 축복이 5가지 나옵니다.
アイデンティティの祝福7つであります。これは皆さんご存知だと思います。つまり身分と権威の7つの祝福を指しています。次は土台10です。信仰の土台10を指しています。
これを知らない人は、今までメッセージを聞いたのですが、찾아보세요
5つの確信そしてアイデンティティの祝福身分と権威の7つの祝福、そして信仰の土台10これが分からない人はメッセージの今までの流れに乗っていないということですからこの部分のメッセージを探して聞いていただきたいと思います。必ずこの祝福は皆さんにあります。実はすでに来ているのに傷があるから見えなかったんですが、
내가상처속에있으니까모르는거요
傷の中にいるから祝福は私のところに私を囲んでいるのに見えない。だから傷を捨てるのです。
이눈만떠버리면성령께서나와함께하시는다른힘을보게돼요
傷を捨てますと御霊が私と共におられる別の力が体験できて見えるっていうことです。
이때부터권세가주어지는겁니다
その時から本論2番権威が与えられます。
자녀가되는
神の子供になる特権が与えられたと言われました。受け入れる者、その名を信じる者には神の子供になる特権が与えられたと言われています。なぜ権威が必要でしょうか。今は精神病の時代です。地球上は精神病院かもしれません。今ニュースをご覧ください。韓国の方で最近、事件がありました。軍隊において自分の同僚を、暴力で殺してしまった。セウォル号という船が沈没して300人以上の子供が死んでしまった。そして今イスラエルは戦争中です。北朝鮮はいつも核兵器で戦争を準備しているかのように、また日本側もいろいろな政治問題がある。このように精神的な病の地球になってしまいました。皆様がその地球を歩くとき、暗闇の勢力が打ち砕かれる力が与えられたということです。それを必ず覚えておいてください。
하나님의아들이오신것은마귀를멸하려하심이니라
第1요한3章8神の子がこの世に現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためであります。ルカ10章19節に私は蛇とサソリを踏みつけというふうに言われました。十分な力が私たちに与えられています。マルコ3章15節に悪霊を追い出す力も私たちに既に与えられています。
여러분이가는곳마다이제는요이축복을조금만누리면바로이응답와요
皆様が行かれるところで一人で立てるそのような精霊の力を体験していくなら身分と権威の祝福が皆さんにフルにまた活動していきます。皆様が精霊を体験するなら学業を行っている中で身分の祝福が来るでしょう。
여러분가는곳에
そして皆様が行かれる全ての場所に御使いが使わされ、この暗闇が打ち砕かれる祝福があるでしょう。じゃあ身分と権威が自分のものになっていかなければなりません。この権威というのは世の中ではなく上から来る祝福です。あの御座から来る祝福、その権威が上から来るもの、そのものが私のものになった時の状態を権能と言います。これは直訳します。権能と言います。上から来る力です。普通の力ではなく権能。なぜこの力が必要なのか。今は災いの時代で、でもなんとかこの災いを打ち壊していかなくてはならないからです。だから人になったら一章一節カルバリで起きた力を体験しなければなりません。そして人になったら一章3オリーブの山の体験。行かれるすべてのところに使徒の時1章1章3節の祝福が既に与えられています。レブナントの皆さんの祝福であります。次は使徒の時1章8節です。皆様に力を与える、上から来る権能を与えると約束されたということです。次は使 使徒の働き一章十四。この部分はとっても重要です。使徒の働き一章十四節。これは集中の力を指しています。皆さんが私生活で集中するものを学んでください。つまり祈りの集中です。祈りに集中するなら全ての祝福が回復されます。でもなんとかこれから毎日5分祈りに集中できるならば、身分権威権能その通りに皆さんに与えられるでしょう。今日から何も勉強の心配もしないでください。体験してみてください。今日から未来の祝福、未来の心配もしないように。なぜならこれを体験してみてください。絶対にやってみてください。聖書が嘘であるかそうじゃないかってことを体験してみてください。皆さんは偽りの世論に耳を澄ませないでください。全部嘘です。
조금미안합니다교회가뭐어른들만소리하죠거짓말이에요
まあ申し訳ないんです。大人の皆さんに、大人の言葉もそれも偽りです。
다시얘기합니다。
皆さんにお話しします。
여러분교회가거나집에가면어른들만소리해헛소리그거짓말이라
레브나트の皆さん、大人の声を、世の中の声を真理ではありませんから、それを傾けないでください。それが嘘だっていうのは何か、聖霊を体験しないで語っている言葉だっていうことであります。ですから集中してください。祈りに専念した、ただ祈っていたっていうことです。この集中の祈りの力は五旬節の日を迎えます。使徒の働き2章1節です。この五旬節は全ての始まりです。五旬節の日、これが皆様が受ける祝福です。じゃあこうやっていきますと、勉強しているか、勉強の結果が出るんです。学業の結果が出てくるんです。じゃあ今回は3つのメッセージを覚えておいてください。最高の賜物は何か、キリスト、それを刻印させる。最高の答えは何か、神の国。最高の祝福は別の力。約束されたんです。これは実は。なので集中するとき、この通りの祝福が皆さんに来るはずです。例えば自分はただ自分のことを一生懸命やっていただけなのに、専門性が生まれたっていうことになるんです。だからそれ以外のことは耳を閉ざしてください。嘘ですから。そしてこのまんま行くと、ある日なんとサミットに、間違いなくそうなります。なので他のことに皆さん騙されずに、今日はこれを持って出発してください。これを持ってここ行ったりあそこに行ったりしますと、またこの聖霊を体験していない人が皆さんに傷を投げつけると思います。でもそれを受けないでください。家庭の中でも傷を受けない。そうすると本論の祝福が来ます。人に出会って人の言葉に傷を受けないでください。なぜならこの答えを受けるからです。教会もひょっとしたら契約がなければ傷だらけになります。傷受けてはいけません。そうすると教会を生かす主役になります。社会に出てまた傷を受けるかもしれません。受けない人は指導者の祝福を受けるでしょう。危機の前でも傷を受けない、国を生かす祝福を受けるでしょう。私の家に死ぬかのような問題、皆さんそういう問題にぶつかってますか？傷受けないでください。殉教、永遠な祝福が与えられます。そして大きな事故にあった家庭あるでしょうか？神様の特別な恵みが望まれるでしょう。私はなぜ悔しい思いをして監獄に入るのか。私は悔しいことに、私がしてもいないのにあんなことをなぜ私は言わなきゃ、聞かれなければならないのか、言われなきゃならないのかっていう方いらっしゃいますか？神様の特別な恵みです。なぜならその後ろにローマがあるからです。ローマも見なければならないからです。そうするとこの本論の祝福が皆さんのものになっていきます。今回の3つの講義はずっと覚えていただきたいメッセージであります。結論です。
그리스도를각인시켜라
キリスト。この四角の中の十字架、キリストを刻印させる。人なったらけ一章一、人なったらけ一章三、人なったらけ一章八。
이세가지누리라。
この三つを味わってください。
하나님의나라。
神の国。
그리스도로각인。
キリストの刻印。
오직성령。
ただ、しかし聖霊。
これを누리면돼요。
この三つを味わっていくことです。
그러면。
そうすると。
여러분에게중요한응답이옵니다。
皆様に重要な答えが与えられます。
조금만。
集中。
正式的に祈りが成り立つ。
少しばかり1、3、8をもって集中すると帝国祈りが成り立つっていうことになっていくんです。今日も講義が終わったら1分だけ集中して祈ってみてください。必ず答えられます。そしてこの時から24時の祝福が与えられます。この時から25時、この時から25時の力が与えられます。そしてこの時から25時まで行ったら重要な答えが与えられます。それはなんと3つの団体を生かすパワーがここから出てくるんです。そして3つの企業の答えが、皆さんが勉強したらその勉強を通して3つの企業を建てられるほどの祝福を受けるものになるでしょう。そしてこの後にこの3つの時代の災いを打ち止めることができるんです。3つの時代とは、未知立教会、未知立伝道、未知立選挙、これが3つの時代です。この時代、この3つの災いを全て打ち壊すことができます。その後に3つの弟子になっていくんです。三つの弟子とは、一つ目、秘密決死隊、レムナントミニストリー、つまりレムナントミッションということです。そしてもう一つ、ホーリーメイソンということです。じゃあ黙っていてもこのような祝福が来る、わかりましたか？この絵をよくご覧ください。じゃあこの時からどんな答えがまた展開されていくんでしょうか。また四角は続いていきます。精神病の時代、精神病時代を打ち壊すことができます。次、戦争時代。この戦争時代を私たちが勝っていくことができます。この力によって聖書通りの時代になっていきますから。次は、統合宗教と書きました。これからは全ての宗教が統合されていくんです。これは危険です。止められると思います、皆さんのこの力で。次、災いの時代。災いの時代を止めることができます。
人
なったけ1、3、8しかやっていないのにここまでいける。皆さんは1、3、8をもって集中祈り、帝国祈り、24、25に挑戦してください。これを持って出発していただきたいと思います。だからダビデはこのようにお話ししました。主は私の羊飼い、だから私は何も乏しくないということです。自分は死のその谷間を歩くことがあっても絶対に危なくないということでした。本当に御霊を体験したからです。皆さんもその主役になってください。じゃあそれでは本当に最後に、この講義以降1日に5分から10分集中することです。やってみてください。5分10分の集中、それをやってみてください。その後どんなことが起きるかを皆さん見てみてください。その後は重要なことが出てくる。そうすると私はこれから将来これをやるっていうものが出てくるんです。その人生の決断こそが誠です。こちらは大人の方たちもいらっしゃいます。皆さんいかがでしょうか。ご自分が逃しているものが見えているでしょうか。
시대적인전도자가될많은
また若い教育者の皆さん、時代的な伝道者にこれからなっていくと思います。だから見つけてください。これからこの内容を持って皆さんご自分の国へ、ご自分の現場へ出発するでしょう。レムナントの皆さんの上に答えがあると思います。確認してください。今日から目を開けて確認っていうこと。
傷を받아가지고무너지지말고축복확인。
傷を目に持っていますと、心に持っていますと見えない。だから毎日祝福を確認、毎日答えを確認。
확인하세요。
確認、確認です。
조금만집중하고확인해라。
少しばかりの集中力が確認作業を通して、この大きな答えを得るようになるということです。お祈りします。神様感謝します。
レムナント時代を열어주심을감사드립니다。
レムナントの時代を開いてくださり感謝します。これが生涯忘れられないものとなりますように。そして今から霊的な目を開かせてください。
毎日같이가는곳마다만나는사람마다숨겨진하나님의축복을보는
毎日行くところで出会う人々の中で隠された神様の祝福を見つけることができますように。これから出発します。世に向かって飛び出る私たちは宣教師となりますように。世の中で崩れてしまった全てを回復する弟子となりますように。今から全ての錯覚が消えていきますように。全ての傷を捨てることができますように。神様の重要なものを持っていく別の力が回復されますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。